はい、おはようございます。チーム始末のトンデジオムシの声、これ最後にやっぱみんな寂しい思いすると思うんで、一応もう今回先に言っとくと、多分これで締めの回になると思います、うん、大体これ僕分からずにやるじゃないですか。
池田ばたりでね、
あ、終わったんだって寂しいんですよ多分、うん、僕とかも例えば紅白終わった日に一回塚本さんと別れてるわけじゃないですか、うん、でも次の日の夜に僕には迎えに行く使命があり、
うん、
泊まってもらってラジオを撮るっていうのが、レジオを撮れるからっていうのがあったから、うん、割とこう、うん、名残惜しみくもなく変えることができたんですけど、うん、それがなかったら要は、
うん、
じりじり別れのところで喋りまくるわけじゃないですか、
う
ん、
あるよね、
なんで先に喋っとかないんだっていうぐらい昨日もなんだかんだ言ってあんな真っ赤な目で工房に帰ってきたのが12時ぐらいですかね、うん、昨日帰ってきたの11時
何が、
あ、違う、え、昨日声ついたのだいぶ遅かったですか。
柏出たのが1時だからね。
あ、そんなとこ、うん、あ、じゃあ2時ぐらいについてるんだ、ここに、うん、まあでもそっから
6時だからね
すぐ寝るって僕も思ってたんですけどね、気づいたら6時でしたね。まずルアーを塚本さんこれ見てもらっていいですかから
始まる。チムシのバッグの、ね、窓がね、だんだん知らんでくるのがここで見えてて知らんできたよみたいな。
でもレジを取る脳の働きじゃないじゃないですか。
そうグダグダのね、グズグズの状態で。
なるほど。もう10時間まではいかないまでも。うん、1時間とか喋った上のこのちゃんとした録音ですからね。そうそうそう、温めまくって1回脳を休めて、うん、一番多分脳科学的にいいはずですよ、喋って、
うん、
寝ることで1回多分頭がこう、うん、綺麗に整理されて、
でテーマある程度こう本筋決めてやろうぜなんつって、うん、かっこつけてやって、で脱線しまくってるからね、もうすでにね
一応書いてたいくつかのキーワードにはなんとかたどり着いてますから、うん、
チムシも今 前回のね、その収録のラストで、はい、まさかのっていうね登場人物で、
あ、そうです、
引いて終わったところなんですね
亡くなったって
そう
塚本さんが言った瞬間に、誰だろうって、最近追人でそんな人な、誰か亡くなった人いたかなと思ったらブルース・リーって言われてました
いや、もうね、老子の生き方というか、その、まあ、英春拳の話だと、その、英春拳っていうのは、多分日本人が一番、なんて、目に馴染んでる、中国拳法の一つだと思うね、
はい。あ、なんかこう、拳法を真似すると、それの
形になる。そう。日本人が言うところのカンフーみたいな。でも、英春拳ってすごく珍しくて、中国武術の中では、珍しく新脚を使わないっていう。新脚って、ね、地面を、ダーンって、強い力で、地面に踏み込んで、その力でもって、一撃の必殺技、必殺力を上げるという。だから、八極拳だったりとか、
はいはいはい、
少林座とかっていうのは、新脚っていうんで、もうひたすら、もうずっとひたすら新脚をやるっていう武術なんだけど、英春拳は新脚を使わない。
へ、
手技とか、そういう、こう軽やかな足運び。ジャッキーチェーンだったり、サマーンキンボーだったり、ああいうのってすべて英春拳なのね。日本人が知ってるそういう、こう、中国の。
あの人らはドンっていう踏み込み、
うん、
あんまないですね。
だからジェットリーの、動きを見ると全く違うものに見えるのは、そのせいでジェットリーが少林寺の動きをやるでしょ。
基準になる、その、
うん、
あれがあるんです。
そう。
元の、
うん、
筋道が。
その英春拳が元になったものに、はい、例えばサバットだとか、
はい、
コマンド三宝だとか、狩りだとか、はい、いろんな国の武術を、のいいところを取り入れて、で、できたのがジークンド、JK リーって言われる、ブルース・リーの作った武術。
あ、そのやってたのを、
うん、
ブルース・リーがもう人に立て してるん
ですか。そう。英春拳を、軸にして、その中にいろんな国の、いろんな格闘技を、フィリピンの狩りとか、コマンドサンボとかいろんなものを入れて、あのジークンドが出来上がった。まあ、あのそのね、その生き方とかそういう、こう死ぬまでの話とかってもすごい面白いんだけど、 でもそのジークンドーっていうもののそのスタンスに対してその格闘技のものの考え方っていうよりも、ね、あの人のずっとパートナーだったダン・イノセントっていう人と2人でやってきたんで、
はいはい、
でも本人たちはそのジークンドーっていう呼び方もしくはそれを JKD って訳す呼び方をすごく気に入ってて、はい、例えばあのそれが無国籍な料理だったりとかいろんな国のその良いところを取り入れてるものとか、はい、いやあそこの料理は JKD だなみたいな、なんかそういう風な使い方をしてたらしいのね。そういうこうものを読んだ時に釣りの JKD を目指したいぜみたいなことを思ったことがあって、
それですね、やっぱ欲しいものが。
そうそうそうそう、だからチムシがそうやってこういろんなものを取り入れ始めた時に、おお、なんか JKD であいつみたいな
使えたと、身近な人間で使う歩みになったっていう、
うん、で自分自身もそうだから、はいはいはい、ライグ釣りもやってきたし、うん、長いことねやってきて、そのウィードっていうものとどう付き合うかとか、
あ
カバー、カバーに対して喧嘩するんじゃなくカバーを利用するんだっていうものの考え方だったりとか、もちろんソルトウォーターとかいろんなものやってきて、
はい、
シーバスやったから分かること、シーラやったから分かること、必ずでメバルやったから分かること、は
い、それでも一時期広げすぎてわけわかんなくなるぐらい
のやり方。そうそうそう。だから、これをやったからこっちの方が面白い、こっちの魚の方がバスよりもこっちの方が魚の方が引くとか、はいはいはい、これは家族に喜ばれるとか、なんかそういうの結構どうでもよくて、俺は。やっぱ軸がバスにあって、
いや、そうですよね。
そう。バス釣りのために、だって、お客さんたちがね、クランキングの当たりがわかりづらい、乗せるっていう行為、カバーを、かわしながら乗せるっていう行為、特にグラスロッドの場合、今までがコンって当たったらバシンって高断材のロッドに合わせるっていう行為、はいはいはい、グラスロッドに乗せるっていう感触がわからないっていう話に一回なった時に、その仲いい地元のお客さんたち連れてナマズ釣りに行って、でナマズナイターでほらやるからわからないでしょ、
はいはいはい、
ガバーンボカーってバーンっていう音で合わせたらルアー飛んでくるから危ないよと、それを一切無視して、で泳いでるジタバグの、ブルブルブルブルって振動の中に魚がグググって乗っていくところ、それを乗せてリールで巻いて竿のベリーのところに魚を感じながらグググって乗せていく感触を覚えると、
能力が欲しい能力ですね。 それをちゃんと確認しながらかけるっていう能力が欲しくて、
うん、みんなそれで結構ナマズ釣りハマって、10年ぐらい前かなやってて、そこからまた一気にこう魚の釣れ方が変わってくるとか、
あ
そういうのもこう全てこう JKD じゃないけど、
はいはいはいはい、
そういうものの一環として、それが楽しめてやれれば最高だし、うん、
そうですね、
うん、すごくね、しみしが今やってることは俺も興味があってどうなっていくのかなこいつみたいな、
うん、ただ仕事でトップウォーターのルアー作ってるじゃないですか。だから実はブレないですよね、
うん、
決まってますから。
そうそうそうそう、
全ては上下とかじゃなくて、全てはだってもう仕事がそれだから、
うん、
そこに還元しなかったら意味が、
うん、
飯食っていくみたいな意味がないですから、
うん、まあ、まかり間違ってもね、そこからチムシがラバージグ出したとかそんなアホな話にいきそういないから
、うん、
だから面白いんだけど、
うん、ものによってなんか作ってみたいものも出てきかねないけど、
うん
うん、やっぱ一番大筋にトップウォーターの釣りがあるように、最初は混乱すると思ってそう決めたんですけど、まああってよかったなと思いますね、それはやっぱり。ごちゃ混ぜにするっていうのはなかなか、
うん、
それこそわけわかんなくなる可能性もあるわけじゃないですか、手出しすぎて。
うん、
その物に振り回されてた時期もありましたから、やっぱりそれがだからなんとかこうグーって釣りとちゃんと釣りの時にその増やしまくった引き出しの位置が分かりつつなってるんですね今が。あれかなみたいな。最初さっき言ってた竿、ファーレンの PV 買った時はライトテキサスするために買ったんですよ。牛久とかの大会で冬になったりとかして、トップだけじゃもう、12月にトップだけやって、1日潰すのはちょっと得るものが ないっていう判断ができたんで、もう、うん、いろんな釣りやるから
って、ね、見る角度変えるってすごい大事だよね、
うん、
カラーね、例えば見るにしても見る角度変えるように、
はいはいはい、
何か見るときにこの一方方向からだけ見るんじゃなくて、うん、これね一方方向から見れば当然ただのこういう流し角のものだけど、こういろいろ角度を変えることによって円柱だってわかるみたいな、
そうですよね、
そういうものと同じで
本当に、いや、まあ、そういう意味ではだからいつもそのキロに三尾さんがいるっていうのが恐ろしいです、うん、それを12月もトップ投げのトップあのオールラウンドでやれって言ったのは三尾さんだし、あとなんだっけな、最近ルアー作ってるルアーにもついに影響が出て、
カラーリングとかやっぱ随分変わってきてるよね、変わってきてるっていうのもまた違うんだろうけど、何かにいろんなもん挑戦して、
はいはい、
多分前だったらやんなかったろうなっていう
の、あ僕の、
うん、
はいはいはいはい、
色をどんどんやってきてるよね、
うん、
深みは増してる感じはするわ、
そうですね、やっぱちゃんとその釣り人だ、薄かったちょっと危なかったのはバタバタしながら釣り人の部分がやっぱ薄かったっていうのは、うん、感じててもなんかまだ捉えれてなかったのが、やっぱちゃんと今度じゃあ物を作るときに釣りをがあっての面白い色選びというか、面白さとかかっこよさとかは絶対なんですけど、やっぱシチュエーションがよりこうそこにあったりとか色塗るときにも、なんか今度解放できるようになったというか、ネタはあったんですよ、
うん、
でもそれを 無造作に使ってたネタを狙って使えるようになってきたというか、なんか
ものづくりの難しいところだよねそこ、
うん、
結局ものづくりの原点って必要性から入るんだけどでもそこに自分の色をつけようとしてその個性っていう部分を出そうとするじゃないこれは俺がやったんだって言いたい、うん、作り手側のエゴ、その個性と必要性の部分から来る機能性とのこう兼ね合いなわけでしょ、
うんうん、はい、そう
です、どこかで個性が妙に強くなりすぎちゃう、
うん、
とこの必要性の部分がどんどん薄れていく、
そうですね、あとは融通が効かないと幅が狭くなるとか、
うん、
エゴが色塗りに関してはエゴ減りました、明らかに、うん、今年も意図的に、
うん、
主軸、大きな流れは絶対に持ってこの色はこういう色だって作るんですけど、要はちょっと味付けをマイルドにするというか潰しを効かすというか、うん、でも方向性があるって、だからアンリミテッドスタイルですよ、
うんうんうんうん、
色塗り方がグンっていう方向性を強く持たせすぎて、ちょっとそのエゴが僕の場合強くなりすぎてたんですね、うんうん、色塗りに。そっからでも釣りってそこまではっきりしちゃいけないんじゃ、もっと、うん、ぐじゃっとした中で色が暗いとか、うんうん、黒でも黒はやっぱ引っかかるんですよ、好きだから塗るんだけど、うん、ずっとうまくいかないというか、なんかモヤモヤがあったんですけど、最近完全に晴れてまた世間の流れと無視して黒を塗らざるを得ないっていうのがあって、うん、でも前の黒とはやっぱ違うんですよね、僕の中で一歩崩せるというか、ちゃんと本当に使えるものとして、
うん、
あのにま、ちょっとマイルドみをつけるとか、いろいろそれがエゴを抑え、いい意味で抑えれるようになったのかもしれないですし、抑えても個性を出せるようになったのかもしれないですし、で、だ変わったって言ってもらうと嬉しいのは、意図的に今年変えたんですよ、
うん、
色の配分っていうんですかね、そのだから結構パッと見もうまとまった色ばっかだと思うんですよ、
うんうんうん、
前は尖ってってというか個性、あの色の一個一個個性をはっきり分けてあげてたのを分けてるんですよ、自分の中で大きく、うん、ただそれをその幅を釣り針使いやすい幅の中に今収めてあるっていう、う
ん、だからスムーズに手に取れるっていう気がする、
うん、
僕らみたいなねトップ以外の人間がこうスムーズに手を出せるっていうか、
はいはい、
どうだこんなあの変なカラー俺は使ってるんだぜ的な冒険的なものじゃなくてスムーズにごくごく普通にふって手出せる色、
うん、
それを自分のローテーションの中に こう組み込みやすいというか、普通に組み込んでいけるようなのを出してきてるから、だからそれがやっぱ多分現場の経験から出てきてるもんだとすれば、それはやっぱ面白いなと思うし、
昔は悪い言い方したらもうひねてるんで、うん、言うこと聞けないんですよね。王道の色なんか濡れるかって思ってたわけですよね、うん、とかその潰しが効くっていうのに対して尖ってないっていう判断をするというか、
うん、
それがじゃあ なくてやっぱ釣りだし自然がそれを求めてない限り、
そうそうそうそう、
いくら自分が尖っても
自然界で浮いちゃうだけだからね、うん、その考えって
大きな何か手応えっていうのが最近あったとしたらそういうあれですね。
いやもうでも俺も思うよ、現代人の脳みそって自然界とあんまりリンクしてないなってなんでこんなにこの星からね異質なもんが生まれたんだろうって思うような。
確かに、
なんで動物が自然と感じれることを感じるっていうことができないんだろうって考えなきゃいけない。
そうなんですよね、
連続さとか思って。
でも感じるために考えにとらわれる時期も必要なんですね僕の場合は、
うん、
その頭でっかちに意図的になってグワングワに揺れた後また一回心が解放する時が来るんですよ大体。そう、自然にそれをできるようになるというか、うん、だから今は結構無理してて、でも友達って結構超解放的なやつが一人いるんですよ、
うん、
昨日ゆきともくんと一緒に3人で釣り行って、ゆきともくんに午後からそいつの船乗れっつって、うん、もう一発その感度の高い人間を見といた方がいいっつって、うん、の一回会ってるんですよ去年、うん、あの事務所ボックスの時に、うん、でなんか相性良さそうだったからちょこっと喋っただけだけど、船乗っても5分ぐらいで笑い声が聞こえてきて、
うん、
キャーって10分後に叫ぶ声が聞こえてきて、うん、すごい楽しそうに釣りしててすごい嬉しかったんですよね。そいつはやっぱ天然なんですけど結構釣りは本当に上手くて、
うん、で
子供の時にやっぱ結構勉強してたみたいですよ、基本的なこと、うん、だから今も自然に解放できてて、まだ僕がそこまで行けてないからいつも悔しい思いをしてるんですけど、うん、でも感じれるっていうのは そいつを見ると分かるんですよね、
うん、
楽しそうにそのフィールドを感じているっていう。
いやあれは昔フロリダのあのレイク東方でさ、
はい、
あったこと でその魚いないとこは全然いない、
うん、
でも生き物がいない、
うん、
同じような条件なのに、
はい、
でも釣れるところっていうのは、
はい、
魚もいろんな種類の魚が多くて、でワニだとか、
うん、
鳥だとかも多いし、
はい、
何よりも虫が多いの。
あ、
自然と生き物が集まる場所があって、でそれはまたしばらくなくてまた塊があってみたいな、それを動物はさ何も考えないで自然とそこに集まってるわけでしょ生き物は。こっちは必死で考えてその場所を見つけるためのいくつかのキーワードがあって、それを考えて考えて必死に考えて、あこういうことか、あ間違いないって、よしじゃあ次はあそこだって言って、ほらやっぱりって
やってる時はめっちゃ嬉しい。
そう、なんかね過剰答えような感じがしたんだけど、終わった後にね虚しくなって、
ごく自然なことだったっていう、
虫以下かと。
うん、
すっごいその時にね、そうし、なんだろう、この星の中での疎外感みたいなね、この感じて、なんか足りてないんじゃないかな、みたいな、そういうことを思ったことがある。
なるほど。いや、まさしく今その状態を繰り返して、時に恥ずかしくなる。うわーって言ってることが次の日に、なんでそんな当たり前のことを僕は言ってたんだろうって。
その自然界のリンクっていうものが切れてるっていうことに気づいて、でそれからずっと成長してないからね、
はいはい、
そうやって新トネでね、そうやって迷ってるわけだから、
はい、いや
あれから俺はもう何ワンキャストワンヒットで釣れるようになりましたって言うんだったらいい話なんだけど全然成長してない。
なるほど。
なんとか必死にこう、でももう感じるってことが無理なんだったらせめて考えれるようになろうみたいなね。
は 割と今そういう状態ですね。だから一日の中で考えから脳みそから感覚に早く移りたいですね、うん、できれば
だ、ね、受け入れるようにしてる、いろんなこと、とにかく否定しない、受け入れることが精一杯って今は、
うん、
雨降ってくんないかなとか望まない
なるほど。
もう望むとぼやくからね人間、
はいはいはい、何自然を自分の枠にはめようとするわけそう
こんな思い手に届かないからねってただ与えられたその環境に適応することだけ考えようって。
そうですよね、本当に。だから本当にそういう意味、それもあって釣り人として自信が持てるんじゃないかって思ったのは、うんうん、こんな仕事だけど なんていうんですかね、そのこれができたら割と人生いろいろ楽なんじゃねえのっていう、一番わがままな魚や自然と対峙して、
うんうん、
合わしてっていう、そのフィットさせるっていう、
うん、
僕があのアイコネリに求めた、アイコネリから求めた、
うん、
あの派手なあのアクションとかじゃなく、
うん、
実はすげえフィッティング能力が高いっていうのを知って、めっちゃかっこいいやんって思って、うん、書いてるんですよね、ノートに。ネバーギブアップと、
うん、
あのオープンマインド、
うん、
オープンマインドが完全にできるようになったら気持ちいいだろうなっていう。それは普段の生活でも本来そうであった方が楽なんですよね、
うん、
人間って思いのほか思うように生きていこうとしてるんですよね。
そうそうそうそう、だから不満が増えるし、
受け入れれば抵抗しなくちゃいけない時もあるけど、それをのさし、なんかやり取りをうまくやる一番勉強になるのが釣りなんじゃないかみたいな、うん、自分の中では今やってる中では、うんうん、これ人にちゃんやっぱ進めれるっていうか恥ずかしくないぞって思えるようによりなったんですよ。でいろんなとこ行って自慢するっていう釣りの、うん、あちなみにこれまとめの回だからあんまりまた、うん、あれ、うん、あの一応あれこれは喋ろう喋ろう喋ろうっていう、うん、証言がそんな喋ってないですけど、うん、証言ちなみに使ってたタックルとかプラッキングは
プラグオンリーではやってない。
そうですね、タックルめちゃ多かったですもんね、うん、さっきめちゃというか、
うん、
フラッキングオンリーのタックルではなかったですもんね。
そうそうそう、ね、メインで使ったのは、
はい、
あのピッチングの竿、
はいはいはい、
ワームやろうと思って、
はいはい、
でももちろんクランクとかもいろいろやったけど、はいはい、あ今日の状況ではあのテキサスリーグが面白いなと思ってやって、ただ面白かったのは、
はい、
カバーがすごいわけ、
はい、
もうガーッといろんな竹もあれば、
はい、
オーバーハングもあれば、はい、でレイダウンもあれば、はい、だけどそのそこにぴったり朝打ってって、はい、当たりもないたまにあっても、
はい、
すっごいちっちゃいやつがバーって引っ張るくらい、これ違うなと。
なるほど。
そこからそこでカバーを、
はい、
カバーに対する自分の依存度を下げて、
はい、
カバーから離れたの。
うーん、
これカバーじゃないよ。でも別に沖にブレイクがあってどうのこうのとかっていうものを別に探すわけでもなく、
はいはいはい、
そこまでの変化は多分ないと思う。単に魚がやる気がないからカバーから離れてる。なんかすごい増水してたらしくて状況変わってるんだって、いつもと全然違うっていうことだったんで、あとはいつもと同じようにこうやるっていうのを精度を上げたところで別にバイトが増えるわけじゃないし、だからもう全然オーバーハングがこことこことあったらその間の何にもないところにそのもうほんと CEA もなんでもないところにポンと落として、そこの大体まあ魚も完全にボトムベタじゃないから、そこから魚のいるであろうレンジぐらいまでルアーを持ち上げてやって釣ろうと。
へ、
だそれをそれに切り替えてから当たりが出てきて、でサイズのいいの40超えたやつとかも釣り始めたから、
あ僕があのお写真見せてもらったやつですか僕が亀山で割とコテンパンにチビのあたりに悩んで終わって帰ってきたところにいきなり見せていただいた
あれだって嬉しかったよ。だってそれこそそういう結論を自分の中につけて、で高田君と話してて、で俺ちょっともうカバン投げるのやめたって。
それまで高さんバイトなかったの？
そうそうそう、チーバス釣ったのに。
はいはいはいはい、
いつもと違う、いつもと違うって。
でもガイドする側は焦るんですよ、
う
ん、いつもそれを来てもらった人に見てほしいって思ってやってて、
うん、もちろんね、好意の気持ちだからそれは嬉しいし、俺も昔そうだったから、はいはいはい、もちろん人が来れば今でもそうだし、だけどそこはね、そこでまた楽しみ方違うし、うん、でやってって、とにかくその必死でいつもの状態を再現しようと思えば思うほどハマるわけだから、
はいはいは
い、でいつもはもっと手話にベタにカバーについてるわけねって、うん、でいつもと違うんでしょっていうのを確認した上で、じゃあ俺カバン投げるのやめたって思って、かなりいい加減なキャストを心がけて、
はい、
ポイってやって、でそこからこうアクションつけて、で多分こういうことなんだと思うよっていう先に説明したの、
はいはいはい、
こうなんじゃないかなって、だったらもうこういうふうに俺やってみるわって言って、で、あそうですかみたいな感じでふーって対岸入って、あの辺ちょっとやりたいっつってふーって対岸行ってもらって、でポイって投げたら一投目であれ釣れたんだよ。ちょっと自分の中でスカッとするものがあったけど、
ね、それは巻いてたんですか？じゃあさ、
うん、巻いたりもう打ったりもう必死で、だから前でやって
たよ、ね、ピコピコめてたのは。
あ、俺？
ああの何ていうの、そのそれに合わせてこう下から上げてきたっていうことは、テキサスでその探りの、
まあ探りの範疇の中でこう広くやってた。
その一番初めの何ていうんですか、当たりってありがたいじゃないですか。
ありがたい、うん。
それは何だったんですか？
いや、そのあのテキサスで同じようにやってて。もう何度かそういうことを経験してるから、
はいはいはい、ワームは、
ワームはね、あの時はスイートビーバー。
へえ、そういうおよ、なんつうの、僕テキサスが全然分かってないから、うん、詳しく聞かないと、うん、まだ想像までいけないんですけど、うん、なんつうか、こう横にあるんだったら、
うん、
こう泳ぎそうなものをつけるのかなとか、そういうことを考えたりしてただけで。
いや、あの、泳ぎそうなやつを使うときは、その泳ぐやつを使うなりのアクションの付け方もあると思うし、例えばパカクローとかグラブとか使うんだったら、テールが勝手に泳いでくれるから、
はいはい、
だったら長いストロークビューって引っ張っちゃえば、ビュルルルルルって泳いでビューって起こってくるじゃない。
はいはい、
でも、ああいうこう全体がこう平たいものだから、
はい、
こっちの方でアクションつけてあげないと、
はい、
泳がないし、より何もなければ何もないだけの小刻みのアクションになっちゃうんだけど、でもそれってすごくこう、まあワームの形状で変えていけばはめやすいよね。まあスイートビーバーつけてたから、もう最初はもっとガチのカバー口だったから、ルアー変えてもよかったんだけど、めんどくさかったんで、ポイッとしてそこから、まあ中層にふっと持ち上げて誘ってみたいな。
っていうのやっぱ最初に手がかりまで行き着くタックルが何かっていうのは結構重要だと思う。そこから手がかりが来たらどんどんこう突っ込んでいけるんですよ。ひょっと中速この辺のレンジ感とかつって始まるそこから第2段階が始まるけど、それに行き着くまでの一発目のタックルって何だったのかなっていうのが実は気になって、セッティングがテキサスで、
そう、いやてかもうこんだけクランクやって、こんだけカバ打ちやって出ないんだから多分こういうことだろうぐらい、
うん、
感じとしてはあの晩秋に近いなと。
おあ、ちょっと散ってるというか、どこにいるか絞り
にくい、どこにいるか絞りにくいし、でそれでいてそのルアーの変なタイミングの時に多分食ってくる。例えばラバージックとかで誘ってると全然食わなくてと思って回収してる時にガーンって当たるとかで話しちゃうって、そういう状況に近いなっていうのを感じたから、ちょっと晩秋っぽいなと思って、じゃあ晩秋でやるときのやり方でやろうと思って、
へ
やったらまあそれでポンポンポンって、ただオーバーハングのこう先端中がこう入ってるじゃん、
はい、
その中に打たないから、
はい、
先端に落っことしてそのオーバーハングの先端から5メーターぐらい離れたところで食わせてるから、まあ、同選手はなかなかクエスチョンマークをいい具合に飛ばしてくれたからちょっと嬉しかったけどね。
およよですよね、うん、
超クエスチョンだった。楽しめちゃうね、そういうのね。だそれじゃこんな釣りあるんですねっつって、多分そこからこの高澤くんがまたあの釣り場でそういうことをこういろいろやってって、また その結果とか教えてくれるだろうし、
なるほど、
面白いかなと思ってるし、
いいな、いい経験をしたんだろうな。
まあね、あのほらクランクベイトとかなんだろう、そういうところでね、俺もほら本来だったらクランクベイトでガーンって釣るようなところを見せなきゃいけない仕事をしてるわけじゃない。
確かにそうですね、よく考えたら。でもまあまあ言ったらそれももちろん見たかったんでしょうけどね、うん、まあでも人の釣りで影響をもらえるものが見れるっていうのは超でかいですからね。
だって俺も教わることの方が多いから、いろんなとこ行けば、業にいれば業に従いの時もあるし、でそれが、のとがね、いつものやり方で終わってんだったら、じゃあ全然違うことやってみて、
はい、
試してみて、あ、ここでも聞いたっていうものがあれば、自分でやれるし。
なるほど。結局みんな連れてたんですか、その、
何、朝一が
見えてきてというか。
いや、朝一ポロポロっと何本か女優上がってった側はつってたけど、午後その一回集まってちょろっと話して、それ以降はなんか連れてないみたいなこと言ってたけど、俺はその時ノーフィッシュだったから、その時点で逆に午後からつったから。
なるほどいいな、まあ、カメラも楽しかったですけどね、
うん、
まさかのその滝音、
うん、
一応なんて言っていいか、まあ、親友なんですけど、うん、ずっと大阪からの知り合いで、その解放できる人なんですけど、うんうんうん、まさかのまたもや解放が起き50アップつったんですよねまあいるでしょう、まあ、昔はもうね、嫉妬で喜べないぐらいの差があったんですよ。
うん、
今もまあ十分悔しいんですけど、今はそれを自分がちょっとずつこう上がっていってるから、うん、あ、すごいなって言えるんですけど、はい、いや、僕と雪友くんはまだその勉強中っていう釣りに近いですね。朝とんでもなく雨降ってたんですよ。
へえ。
あっちは
そうなんや。
バーバーバーってその音が、うん、波が出るぐらいの、あの雨の強さで、で、やっぱちょっとだけ出遅れたんですね。前の日に3時間ぐらい、その滝音地に行って、僕ら仮眠して、彼が仕事終わったら出れるって言って、終わったのが3時ぐらいだったんですよ。で、4時ぐらいに出て、船屋に着いたらみんな準備終わった人はもう出て、あと準備してるぐらいで、それでも結構人いたんですけど、カメラ雨降ったらみんな喜んで来られるから、うようみんなあんな雨なく準備してたなっていうぐらい降ってましたからね。レインカップで染みましたからね。
ド M だねみんな。
結構そういう意味ではみんな好きなんだなって思いますね、
うん、
本当に。で、カメラはあのプラグ使ってる人らも結構いて面白いかもしれないですね。フィールドもそれで終わって、また反省会を、
うん、
僕が行った時、高沢ともう一人宮地、
うん、
もう目死んでたというか、喋ってる途中に宮地の目が裏返ってる君は塚本さんの前でなんて顔をするんだっていう顔になってたんですけど、
あれ面白かったね。
上向いてる、本当に上向いてるっていう状態になって、
もうどこでやめていいのか分かんなくてさやめどころが分かんなくて、っていうのはだんだんだんだん人数がほらポツポツと増えていくから、
はいはいはい、
もうやめどころが
ない
わけ。ある程度こう同時に始めてみんなでいるんだったらわーっていってこう収束って収束ってあるけど、はいはいはい、こう収束に向かう途中でまたパッて上げなきゃいけない上げなきゃいけないみたいなな
るほど。
いやでもね、すごいと思う。ああやって釣りやってさ、幕が乗るまでさやって、そこからね、ああやってみんなで、だって毎回でしょ、彼ら集まって。
そうですよね、
ファミレスだかなんだかで集まって、ああでもないこうでもないって。
だから塚本さんがいない時は半分ぐらいが AV の話に飛び火するんです。今回は大丈夫でした？アイドルの話とかになりました？
いや、もう
釣りの話を
むしろ強引に持っていこうとしたんだけど、全然 それはそんなになかった。
いやでも濃厚な3日間ですよね。
いやそう。
土日月。
超エネルギーもらった感じ。
しかも今から赤羽の。
ああ例の憧れの、いけるのかなこれ、今から片付けやってとか
大丈夫ですかね。
大丈夫じゃない、
大丈夫ですか。
まあいけなかったいけなかったで、また次の楽しみにすればいいだけの話です。
なるほど。で最初にこれで締めるって言ったんですけど、
うん、
まあ、一回止めますけど、ほんの短い時間おまけで、
あ、そうな
んや、あの雨撮りの宣伝をしてもらっていいですか、
うん、そうね、
というわけで、あの、いいでしょ、
いいでしょ、
あ、おまけあるんだってみんな嬉しい。4回じゃなくて、
そうなのかな。
途中でそれ気づいて僕ドキドキしてたんですよ。これ連続で撮ってもいいけど、みんな終わると思ってたのにおまけあるんだって嬉しいかなと。
そんなことを企んでた。
いいね。というわけで、
はい、
とりあえず本編はこれにて終了ということで、すみません、お疲れ様でした。
ありがとうございました。
はい。